荻上チキセッション TBS Radio
905-954安倍派の会計責任者の初公判始まる。自民党派閥の裏金事件で安倍派の収支報告書に嘘の記載をした罪に問われている会計責任者松本純一郎被告の初公判が東京地裁で始まりました。松本被告はおおむね起訴内容を認めたものの一部間違いがあると述べ、起訴内容のうち議員らが手元で管理していた資金については認識していなかったと述べました。松本被告はおととしまでの5年間で派閥のパーティー券収入や議員へのキックバックなどの収支合わせて13億5000万円以上を報告書に記載しなかったとして政治資金規正法違反の罪で今年1月東京地検特捜部に在宅起訴されていました。そのような中、政治資金規正法の改正に向け自民公明の両党は昨日罰則を含む政治家の責任の強化などを盛り込んだ改正案の概要をまとめました。
それでは政治資金規正法改正案、野党が自公の改正案を批判、それぞれの改正案が出てきているというところで、これらのニュースについて TBS ラジオ国会担当の澤田大記者に伝えてもらいます。澤田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さて、昨日から今日にかけてこの政治と金をめぐる国会などでの応酬、この点どうでしょうか。
はい、昨日、今週に入ってずっとなんですけれども、自民党と公明党の担当者でこの政治資金規正法の改正案について、ずっと断続的にやり取りが行われていまして、昨日の夕方に一応合意をしたと、で幹事長同士が文書を交わしたということで、その文書もすごい短くてですね、政治団体の代表者の責任強化をはじめ、別添えに掲げる項目につき、今国会での、政法改正案の成立に万全を期すということで一致はしてるんですけど、よくよく読んでいくと一致してるけどそれは方向性だけですよねっていう感じの中身になっているという状況ですね。
なるほど。議論の対象になっていた例えば何円から記載するのかとか、政策活動費などは1円単位で公表するのかとか、そうしたようなことについては決着はつかなかったんですか。
そうなんですよね、大きな柱としてはその政策活動費の使途を公開するのを義務化しましょうとかですね、あとはパーティー券 の今までは20万円以上買った人については公開するけれども、その金額を引き下げましょうということとか、あとはその政治団体によって、その日目を細かく公開しなきゃいけない団体とそうじゃない団体があって、そうじゃない団体に対して細かく、日目を公開しなきゃいけない団体から寄付をする形で事実上トンネルをしてたんじゃないかというふうな指摘もされてたんで、そこを公開するところの金額を上限として1000万にしましょうっていうところは出てきてるんですけども、よくよく細かいところを見ていくと、例えばパーティー券のことに関して言うと金額については書いてないんですね。そうなんですね。とか、20万円から引き下げます、引き下げるものとして改正案に盛り込むとしか書いてなくて、いくらにするのっていうところはわからないとかですね、その団体移動の公開ルールに関しても今までは そういうことを想定してない作りになってたので、そこに1000万っていう勝手にキャップをはめると逆に言うと1000万までならいいんだっていう話になってしまうと、そもそものは脱法的なことをしてたっていうことが問題化されてるのに、そこをあえて書くことによって事実上合法にしてしまうような形になっているというようなところもあって、かなり微妙な中身で一致していると言わざるを得ないかなというふうに思います。
これに対して公明党の方がより厳しい法にしようじゃないかということを提案してはいるんですよね。
そうなんですよね。だから、公明側としてはですね、その方向性では昨日合意はしてるんですけれども、じゃあ一緒に、これ法案として出しますと、こういう形で出しますということについては一致をしていなくて、それについて今日その公明党の石井幹事長が問われて、その自公案として出すのかというのを聞かれて、予断を持ってお答えはできないという言い方になってて、あれ合意したのに一緒に出さないんだみたいな形に今なっているという状況ですね。
なるほど。公明からするともうものすごい、なんでしょう、もう丸められて原型がなくて抜け穴ができましたみたいな、そうしたものに加担したってなると公明党も嫌でしょうね。
まあ、そうですね、だからもう、こう自民党のペースになってるのには、もう、なっちゃいけないというふうに、公明関係者が言ってるぐらい、
はい、
まあ、中身としてはかなり、まあ、お粗末なものになっているということだと思います。
なるほど、これ、野党などの反応というのはどうなんでしょうか。
はいはい、あの泉代表、立憲民主党の泉代表が今日記者会見をしていて、まあ、裏金が根絶される中身ではないというふうに言っています。
はい、
特に、まあ、あの政策活動費そのものをなくすのがあるべき姿であると、まあ、これもう政策活動費というのは裏資金みたいなものだというような指摘をしていて、まあ、この内容では不十分だと。うん、まあ、昨日その、立憲民主党の岡田幹事長、それから国民民主党が一緒に、まあ、今回その政治改革の法案を一緒に出しましょうということで今協議を始めているんですけれども、その中でもまあこれなんちゃって改革案であるというような指摘を岡田幹事長はしています。
また国会、まあ、とりわけ政治改革特別委員会など委員会での議論というのは今いかがですか。
はいはい、今日参議院でその委員会が行われまして、まあ、各党の改革案についてのまあ意見表明みたいな形でして、まあ、衆議院で前回行われたもののまあ参議院版という形で、まあ、項目の数字が変わったりとかですね、そういうようなことはあったけれども、具体的にはその新しいことを何か進めるっていうようなものではなくて、まあ、まず形としてやりましたというものです。うん、まあ、野党側からはですね、もともとその自民党の、その裏金問題によってこれができているのに、自民党がその案を出すっていうこと自体がおかしいんじゃないかみたいなことを言うような意見も出ていました。
だって自民党のやった裏金問題を縛るための法律を作ろうっていうものに対して自民党がもっともっとちょっと緩くしてくださいっていう交渉の仕方に今なってるわけですもんね。
まあ、そうですね。
これ実際にその野党案というものはより厳しいものになってるんですか。
まあ、例えばですね、まあ、立憲民主党とかに関しては、まあ、その政策活動費自体はなくしましょう、まあね、政策活動費なくしましょうというのは野党の多くの、党でそれは言っているというものだったりとか、あとパーティー券の、金額の引き下げだったりとかっていうところも、まあ、指摘してたりとか、企業団体献金自体ももうやめましょうという話も出たりだとかっていうことで、まあ、野党案に関しては厳しいものは、まあ、各党それぞれ用意していってるというふうに言えるかなというふうには思います。
はい、まあ、例えば維新案あるいは立憲案でも、まあ、インターネット上で検索可能な仕方で、
はい、
こうやってその領収書なども公表するようにしましょう、まあ、収支報告書を出せるようにしましょうということなので、うん、単にネット提供だけではなくて検索可能な状況にするという点は野党案の一つの肝ですよね。
そうですね、与党案ではそこインターネット公表義務化というふうには書いてるんですけども、これ PDF で上げるだけっていう可能性もあったりとか、はい、フォーマットを一緒にするとかですね、検索可能にするとかですね、そういうところはもう細かい文言って入ってないんですよね。
はい、
だから現状とどう変わるのかっていうのはいまいちよくわからないというところはあります。
その他国会の動きって気になる点などいかがでしょうか。
はい、まあ、この法案自体が、まあ、後半の、肝になってくるかなというふうには思います。
はい、
はい、でなので来週以降また動きが出てくるかなというふうには思っています。はい、あとはあれですね、共同親権に関する議論で、まあ、参議院で今質疑が始まっていて、衆議院とは少し、法務省の答弁が変わってきたりというようなところも出てきています。共同親権っていうのを、まあ、前提にするんだっていう法案だったはずなんですけれども、単独親権の場合もあり得るっていうことを、まあ、昨日、小泉法務大臣が述べたりということもしていて、
はい、
少し、参議院での議論がまた、衆議院とは変わってきているという印象も受けています。
それから少し話がずれるけど関わるものとしては、はい、中国新聞がスクープをこの間出し続けていま いますよね。はい、
そうですね、安倍元総理が、参院選の際に現金を手渡していたと、候補者に対して現金を住民前的に手渡していたと。ただそれが、政治資金収支報告書だったりとかそういったところの帳簿には載っていないと、いうことを、まあ、中国新聞は昨日スクープをしました。
はい、
でその金額お金自体の出どころがどうも官房機密費なのではないかというふうに指摘をしてまして、今日続報を出して元官房長官という人が、まあ、匿名で取材に応じていて、官房機密費から、その人中見舞いのお金が出ていたという趣旨の発言をしているというものですね。
なるほど、これ実際にやはりそのお金を配るというものがやっぱりその票の取り集めであるとか、あるいはその政治資金の量で、選挙を勝ってほしいというような、やっぱりその金があるもの勝ち、あるいはその金をいじれるもの勝ちのルールでアンフェアではないかという指摘がもともとあるわけですが、
今
回はこの点も含めて法改正必要だと思うんですが、いかがでしょう。
まあ、そうですね、だからもうキャップをつけると、
はい、
まあ、どこまでも例えば人を雇わないのの金額も含め、もう本当にお金のある人は もちろん選挙で使える金額というのはトータルで決まってはいるものの、政治活動全般に関してもある程度キャップをつけないと、その持てるものに、勝利が集中するというかですね、もう権力が集中し続けるというような状況になって、腐敗の温床になってくるかなというふうには思うので、そこも含めて政治改革の、トータルで見た改革案というのも本当は出さなきゃいけないんじゃないかというところなんですけれども、あくまでも今はもう政治資金という細かいところに今、集中をしてしまっているという印象は受けますね。
そうですね。澤田さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございました。
TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者でした。TBS Radio オギウエチキセッション。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。